LED 化へ。防犯灯は LED 化に。大森茂彦議員、速やかに対応していく。問い。2023年に行われた水銀に関する水俣条約第5回締約国会議において、蛍光ランプには微量ながら水銀が含まれるため、蛍光管の製造と輸出入が2027年末で禁止になる。町民の安全を照らす防犯灯は何基あり、どれだけ LED 化されているのか。住民環境課長、現在1612基あり、そのうち光源が LED のものは209基で、LED 化率はおよそ 13% である。問い、3人の区長から話を聞いた。ある区長は80基中20基を LED 化の申請をしたが、予算がないと言われ、1基しかやってくれなかった。と、その後3基が壊れたが、3基とも区費で交換した。私が町に申請したのかと聞くと、その区長は年間1区1基とのことなので申請していない。別の区長は、蛍光管の交換を依頼している電気屋さんが怪我をして、もうできないと言われ、預けてあった蛍光管が戻された、と。町は、太陽光発電システムには増額補正をしているのに、防犯灯の LED 化に増額補正ができないのか。年次計画を立て、実施すべきだが。町長、町民の安全安心のために防犯灯の LED 化計画を作成し、速やかに対応していく。LED 化された防犯灯の写真があります。
それぞれの議員の顔写真があります。
委員会報告。閉会中の調査。地域創生施策を探る。総務産業常任委員会。総務産業常任委員会は10月15日水曜日から16日木曜日に埼玉県横瀬町、寄居町、小川町の視察を行った。横瀬町では町とコラボして町づくりの実践や実証実験などができる横ラボという仕組みを2016年からスタートさせた。まちづくりを行いたい人たちが提案概要を申し込み、関係各所で採択となれば、提案者のプロジェクトが可能となる。今までの提案件数234件のうち141件が採択され、遠隔子育て相談、小児科オンラインや電動キックボードシェアリングサービスなど、多種多様な事業が採択されている。多様なアイデアを積極的に受け入れ、住民、企業、行政が協力し合うことで、チャレンジがチャレンジを呼ぶ好循環が生まれ、人を引きつける魅力づくりを行っている横瀬町の姿勢に、大きな刺激を受けた。寄居町では、中心市街地活性化の取り組みについて視察を行った。中心市街地における人の往来の減少や若年居住者の流出等が顕著となっている中、町の賑わい創出として、駅前にある道路の拡幅や歩道の整備、また集う、憩う、交わる、がキーワードとなっている住民の交流拠点として、駅前拠点施設、よってこやにぎわい創出交流広場、よりばを建設した。人々が自然と集まり、心安らぐ空間で交流できる場を提供している点が魅力的である。人と人のつながり合える場をどう作っていくか、今後の参考にしたい。2023年にオーガニックビレッジ宣言をした小川町では、 豊かな土づくりでもたらされる有機農業の取り組みの視察を行った。国では2021年より緑の食料システム戦略を踏まえ、有機農業に地域ぐるみで取り組む市町村の支援を行っている。小川町では1970年代から有機農業は営まれており、その取り組みに共感した農業者が創意工夫を重ね、有機農業が盛んになったとの話である。さらに里山などの落ち葉、給食の残骸を活用した堆肥や液肥の安定供給、利用拡大にも努めており、有機農業の生産から消費までを地域全体で推進する取り組みを行っている。環境に優しいとされる有機農業、この取り組みは SDGs の観点からも今後環境への配慮が強化される。榊町は農業区画が狭く耕作不利地が多い地域であるが、今後研究していく必要があると思われる。山城新一。小川町下里農場のろ過した天ぷら油でトラクターを動かす写真があります。